新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は8月の24日月曜日です。今日のニュースいきましょう。 EY アドバイザリー&コンサルティングが新型コロナウイルスの対応支援の一環として給付金提供にコルダを利用することを発表。タイの裁判所がデジタル裁判所実現を目的にブロックチェーンを活用化。暗号資産取引プラットフォーム INX が IPO 形式で自社セキュリティートークンを販売。アメリカ内国歳入庁 IRS が2020年度版の個人所得税申請書の草案を発表。暗号資産取引に関する確認項目がメインシートに。フレセッツがイーサリアム上でスマートコントラクトを使用しないマルチシグ実装技術の提供開始。8月26日に福岡県ブロックチェーンフォーラムが開催。オンラインでも同時配信。
一つ目のニュースは EY アドバイザリー&コンサルティングが新型コロナウイルスの対応支援の一環として給付金の給付早期化を目的に R3 の開発するブロックチェーンコルダを基盤にブロックチェーンソリューションを開発していることが本日開催された国際カンファレンスブロックチェーングローバルガバナンスカンファレンス BG2C で明らかにされました。今回ブロックチェーンを活用して新型コロナウイルスに関する給付金の給付のデジタル化を目指すとのことです。アメリカではロボティックプロセスオートメーション RPA を活用して新型コロナウイルスに関連する給付金プログラム PPP 給与保護プログラムを実施しました。そしてアメリカ政府は給付金申請者に申請から約1週間ほどで申請者の口座へ着金することを実現できたとのことです。一方、日本では申請者の本人確認情報チェックが難しく、デジタル化が進んでいない状況があるとのことです。そこで EY アドバイザリー&コンサルティングは、金融機関を通して本人確認情報を活用し、給付金を給付することを検討したとのことです。今までのように自治体が給付金を給付するのではなく、金融機関へ給付金の給付業務を委託した場合、給付金申請者が申請書を保持した申請の権利があると考えるならば、金融機関での給付金の給付が可能になると考えたからだとのことです。自治体と金融機関の情報の共有台帳としてコルダを選んだ理由は、当事者間のトランザクション処理がメインだからとのことです。今後 EY アドバイザリー&コンサルティングは関東の自治体、金融機関とソリューションの詳細を検討し、今年の冬の運用開始に向けて準備しているとのことです。補足をします。 EY は独自のブロックチェーン EY オプスチェーンやナイトフォールなどのソリューションを保持していますが、今回は他社のブロックチェーン基盤コルダを採用してプロジェクトを進めるとのことです。続いてのニュースは、タイの裁判所が開発中のブロックチェーンネットワークの計画を公開したことをレジャーインサイツが報じたというニュースです。このブロックチェーンネットワーク計画の目的は、タイ全土の裁判所の情報収集をするためとのことです。ちなみにタイの司法制度は、司法裁判所、行政裁判所、軍事裁判所、憲法裁判所の4つの異なるシステムで構成されております。そしてこのブロックチェーンネットワークの次のステップは裁判所職員の訓練に活用される予定とのことで、早ければ来年にも利用可能になると期待されているようです。さらに2021年には裁判所の関連費用、文書認証費用などの支払いをブロックチェーンネットワークで活用される予定とのことです。補足をします。2018年に中国の広州裁判所が独自のブロックチェーンプラットフォームをローンチしました。このプラットフォームはゴンダオネットワークテクノロジーが開発し、アントフィナンシャルがサポートしました。中国の最高裁判所がブロックチェーンにおけるデータの検証が法廷で利用できることを認めた後、このプラットフォームはローンチされたとのことです。メディアレジャーインサイツによれば、現在このプラットフォームのブロックチェーンを通じた取引は19億8000万件を超えているとのことです。中国やタイのようにデジタル裁判所の実現を目指す国も増えていくのではないでしょうか。
続いてのニュースいきます。暗号資産の取引プラットフォームの開発を行う INX リミテッドが IPO 形式で同社のセキュリティートークンである INX トークンの販売を行うことを8月20日に発表しました。この INX リミテッドは2017年に設立されたジブラルタルを拠点とする企業で、暗号資産やセキュリティートークンの取引をするためのトレーディングプラットフォーム INX トレーディングソリューションズの開発を行っています。今回 INX リミテッドは INX トークンの全体供給量の約 70% である1億3000万トークンの販売を行う予定であるということです。そしてトークンの販売により調達した資金は INX トレーディングソリューションズの継続的な開発と運営及び現金準備に使用されるということです。 INX トークンは今月25日より開始される予定となっており、1トークンあたり 0.9 ドル約95円で販売されるということです。なおトークン購入の際の最低投資額は1000ドル約10万5000円となっています。補足をします。INX によると、この INX トークンにはトークン所有者に対する利益分配という証券としての側面と、セキュリティートークンのトレード時の手数料の割引というユーティリティートークンとしての側面の両方を持ち合わせているということです。また INX は今後の事業計画として今年の第4四半期に暗号資産のトレーディングプラットフォームとして INX トレーディングソリューションズをローンチし、その後順調にライセンスが取得できれば2021年第2四半期にセキュリティートークンのトレードの提供を開始する予定としています。
続いてのニュースは、アメリカの国税管理機関である内国歳入庁 IRS が個人所得税申請書であるフォーム1040の2020年版の草案を発表したというニュースです。昨年発表の2019年版のフォームから2020年版への大きな変更点として、年内の暗号資産取引の有無を確認する欄が基本情報の記入欄のすぐ下に配置されるようになったことです。2019年版では暗号資産の追加収入がある人のみが別シートで記入する仕様でしたが、2020年版ではメインのシートに項目が移動されたため、全ての納税者がこの質問に答える仕様となりました。 IRS はここ数年で暗号資産取引に関する課税の関心を強めております。実際に2019年には暗号資産取引で得た収入に対する税金を支払っていなかった納税者へ1万通以上の催促状を発行したことも報じられております。補足をします。直近の IRS の暗号資産取引に関する課税の取り組みを紹介します。2020年7月12日に IRS は暗号資産やブロックチェーンプロトコルの取引追跡に関する情報提供を求める文書を公開しました。具体的に IRS が情報提供を求める通貨やプロトコルは、モネロ、Gcash、Dash、Green、Commodo、Verge、Horizon、Lightning Network、Raiden Network、Seller Network、Plasma、お店号およびスカナーシグネチャーなどのアルゴリズムです。またアメリカでは監査法人の EYUS がアメリカでの暗号資産の納税申告を支援する SaaS EY クリプトプレップの提供を開始しております。
続いてのニュースいきます。フレセッツ株式会社がイーサリアムでスマートコントラクトを使用しないマルチシグ技術の提供を開始したことを8月21日に発表しました。このマルチシグ技術により、秘密鍵が一度も復元されることのないオンライン環境下で複数名の承認者による署名を実行することが可能になるということです。まずこのマルチシグについて説明します。マルチシグ技術とは暗号資産の安全な保管移転を行えるセキュリティ機能の一つです。暗号資産の送金にあたって複数の承認者による署名である送金の承認を必須化し、内部不正やヒューマンエラーを未然に防ぐことを可能とする技術のことです。フレセッツのリリースによると、このマルチシグ機能はビットコインやリップルではブロックチェーンレイヤーで実装されています。しかしその一方でイーサリアムではブロックチェーンレイヤーには実装されておらず、スマートコントラクトを利用してマルチシグを実装する手法が利用されているということです。しかし一般的にスマートコントラクトをバグなく実装するのは非常に困難であり、実際にマルチシグのスマートコントラクトに重大な脆弱性が発見され、資産が流出または凍結されてしまう事件が多発しているとしています。またブロックチェーンのプロトコルよりも上位のレイヤーにおけるセキュリティ機能の実装は数学的に安全性を証明することが極めて困難であり、脆弱性がつきまとうということです。そのためイーサリアムにはスマートコントラクトを使用しない安全なマルチシグ実装が求められてきたということです。フレセッツが今回イーサリアムに実装成功したマルチシグ機能というものは、古くから知られている秘密分散技術マルチパーティー計算の一種であり、多くの暗号資産で使われている ECDSA に特化した識位置署名の一手法であり、2018年に公開された論文 GG18 を利用したマルチシグ技術であるということです。 この GG18 マルチ技術は複数の署名者承認者が鍵シェアを互いに明かさないまま通信し、秘密鍵が一度も復元されることなく電子署名の生成を可能とするということです。このため実質的にブロックチェーンプロトコルよりも下位の暗号レイヤーにおいて安全性の高いマルチ技術を実装することが可能ということです。またこの GG18 マルチ技術はオンラインの端末同士がブロードキャスト、ピアツーピアで通信し合う環境での利用を想定しており、このような環境はオンラインでありつつも複数名の承認操作が必要である特徴を持っているため、この GG18 マルチ技術はホットウォレットの利便性とコールドウォレットの安全性を併せ持つウォームウォレットと呼ばれているということです。なお、コンプライアンス基準や規制当局の理解によっては、この GG18 マルチ技術の方式をコールドウォレットと捉えて運用している企業もあるということです。GG18 マルチ技術には、イーサのようなシングルシグしか対応していない暗号資産にスマートコントラクトを使うことなくマルチシグ実装ができるほか、次のようなメリットがあります。一つ目が、分散鍵をそれぞれ遠隔地に置くことで、離れた場所で複数の承認者が署名作業を実施できる。二つ目が、盗難や流出があると即時に資産流出につながってしまう秘密鍵をそのままの状態で保有する必要がない。三つ目が、もともとマルチシグ対応の通貨でもシングルシグと同等の署名データがブロードキャストされるため、送金手数料を節約できる。四つ目が、初期セットアップ時や署名時などを含め、アドレスに対応する秘密鍵が一度も復元されることがないため、極めて安全性が高い。そして5つ目、今お話した4つのメリットすべてをイーサ上で発行される ERC 規格のようなトークンにも活用ができる。以上が GG18 マルチシグ技術のメリットということです。補足をします。フレッツ株式会社は主に暗号資産交換業者向けの暗号資産ウォレット管理システム、MVM システムやブロックチェーン技術者の育成プログラムなどを提供しています。フレセッツ株式会社は今年1月に暗号化による秘匿技術の研究と普及を目指す組織である MPC アライアンスへ日本企業として初めて加盟したことを発表していました。またフレセッツは今年6月に暗号資産ウォレットユーザーのプライバシー向上に関する新技術の開発に成功したことを発表しています。この技術は暗号技術であるプライベート情報検索を用いることで、ユーザーの持つ暗号資産の残高や履歴といったプライベートな情報をサーバー側に一切知られることなくサーバーから取得できるということです。続いてのニュースは、福岡県ブロックチェーンフォーラムが8月26日に開催されるというニュースです。福岡県ブロックチェーンフォーラムが福岡県 Ruby コンテンツビジネス振興会議と福岡県の共催で8月26日に福岡県飯塚市のカホ劇場で開催されます。なお、当日のフォーラムの様子はオンラインでも同時配信され、申し込みにより無料で参加が可能ということです。なお、開催時間は14時から17時15分までを予定しています。当日は開会挨拶を福岡県知事の小川博史氏と飯塚市長の片峰誠氏が行い、特別対談ブロックチェーンがもたらす未来では芥川賞、三島賞作家で会社役員の上田隆博氏と幻冬舎新しい経済編集長志田祐介が対談します。また事例紹介として、日本マイクロソフト株式会社 Azure シニアプロダクトマーケティングマネージャーの広瀬和美氏がマイクロソフト Azure を用いたブロックチェーン最新事例についてプレゼンテーションを行います。さらに、ブロックチェーン分野における福岡の可能性というテーマで、ミスビットコインこと株式会社グラコネ代表取締役の藤本舞氏と、株式会社チェイントープ代表取締役 CEO の正田秀樹氏のトークセッションも開催されます。このフォーラムの詳細なタイムスケジュールや参加申し込みは記事にリンクを貼っておきますので、ぜひご興味ある方はお申し込みいただければと思います。なお、当日のセッション内容については、新しい経済でレポート記事にさせていただく予定ですので、ぜひそちらも楽しみにお待ちいただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介した記事もサイトの方に上がっておりますので、ぜひ新しい経済のサイトの方を見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また、私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターではニュースなど記事に追記があった際に更新通知としてツイートをさせていただきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。